はい、それでは MA スタイル建築計画さんでお願いいたします。はい、川本敦史さんが代表して、はい、今日はインタビューどうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
はい、では今回の応募作品を通してのご感想からお願いします。
今回のテーマが名と案ということで、はい、日常的な設計活動においても明暗とか、いわゆる光と影っていうのは、その建築そのものがそれらをコントロールすることで、人が、まあ、滞在したり活動する場を作っていくっていうのを、主にこう、設定しているんです。で、そのテーマが、今回のテーマだっていうことで、なんかこう、日常的にもありふれてる中で、それらを改めて考えていくという、こう、簡単そうでもあり非常に難しいテーマだなというのが、思ったところですね。で、はい、今回やっぱ総評として、全体的に当然ながらこう、労力をかけられて、すごくよくできているものもあれば、まだまだということもある中で、どうしてもこう、アイデアというものが出たときに、初手の段階で止まっているものが多いのかなと思ったのが率直な感想です。で、初手が出てから、それからこう、検討を重ねると、もっと魅力的になる可能性を含んだ作品が多かったように思います。で、もう一つは、その初手のアイディアが、決してこう、遠い距離を飛ばなくても、日常的にすごい魅力的なある建築を作られている方もいたんで、うん、そういったものもぜひ評価したいなと思って、今回の審査に臨んでますということです。
はい。
はい。
はい、それでは、選んだ作品のについてですね。はい。はい、では、お願いいたします。
選んだ作品をお伝えする前に、はい、自分がどんな評価軸で今回の審査をさせていただいたかっていうのを少しお話しさせていただければなと思います。
はい。
まず、この明暗をどのようにコントロールしているかということ、その明暗をコントロールするためのアイデアはまずどういったものなのかというのを、まず第一に主軸において審査をしています。で、そのコントロールされた明暗が、人の暮らしだったり活動にどのような影響を与えて、どのような場を作っているかということですね。で、最後に、ちょっと難しい表現になるんですけど、なんかこう、明暗という根源的な人の、なんていうのかな、生活にすごく携わっているもののに対して、なんかこう、長い時間が経過して、その場にこう、人の活動がもし仮になくなった時に、建築が立ち現れた姿だったり、そういったことが、地球だったり、こう、動植物に対して、とっても魅力的な場になり得てるかっていう、この、まあ、三つを評価軸にして審査をしています。で、その中で今回選ばせていただいた作品が3作品あります。
はい。
で、まず、265、ごめんなさい、4かな。
はい。
終焉の神殿ですね。
はい。
これを選んだことっていうのは、すごく実は悩みました。うん、っていうのは、作品自体は、すごくこう、地球そのものが、温暖化で、まあ、砂漠化したような状態の中に、建築によって水と影を生み出すような装置的な建築であると。で、それに対して、今回のこのプレゼンテーションでは、正直装置と、その装置として、そのシステム、機能として、そのものが、どのようになっているかという研究不足は否めないし、正直本当にそんなことになるのかということをまず思っているし、果たしてこれが建築と呼べることまで、それが成り得ているのかという疑問もありながらだったんですけど、 すごくこう小さな部材と植栽が絡んでいる様子が、あの幾重にもこうレイヤーとして重なっているような状態がこうあると、それを実際すごく体感してみたいなっていうのが、そういった魅力的な場であるという点のみでこう選んでます。で、すごくこの魅力を感じるってことっていうのは割と自分の中ではかなり大切にしているところで、そのもっとこの建築の魅力そのものをベースにしながらこう深く建築を考えていってくれると、実際もっと良くなっている建築の可能性があるということと、もう一つこの方にこう思ってたことが、近未来という、こう地球がまあどうなるかわからない中で、ある程度の勉強から仮説を立てながら地球が砂漠になった時、本当にもしそういう時代が来て砂漠の中に建築そのものが存在する時に、建築とはどういった役割を果たすだろうかと思った時に、建築そのものがある程度そこをオアシス的な場として機能やシステムを兼ねた状態の中で、そこに集まる人だったり動植物が共存できるような状態をこの作者が考えられているっていうことも評価したいなと思って選ばせていただいてます。
はい、
では次に198の、
はい、
白昼夢かな、もう歩むっていう作品ですね。
190、もう一回お願いします。
198番。
はい
はい
はい。
この建築は植物が光に向かって枝葉を伸ばすように地形に沿ってランダムに当てられた開口が、なんていうのかな、その光の方向性にこうまるで枝葉が伸びていくかのようにこう空間にこう開口を開けながら明暗を作っている建築です。なんかこう都市であれこう自然豊かな環境であれ、建築を考えていく上でこの手がかりにすることは何だろうかと、建築をこう考え出すその初手となる部分が、その光の在り方によってその建築が立ち現れる様子というのを、この建築のその立ち現れ方として表現していること、これっていうのは先ほどの作品と違ってすごくこう現実的現代的にこのリアリティを感じながら、この建築がその時間や季節それらによって明暗がこう分かれて、それらを結局そこを使う方がその場所場所を選びながら空間をこう選択していけるっていうことが、すごいリアリティを持って評価できるなと思って、選ばせていただきました。
はい、
ということです。
はいはい
はいはい、はい、で次が、279番ですね。
はい、
光を堆積するという、
はい、
この建築はぼんやりと光を拡散させる屋根に対して、うん、漆塗りの床を使って、その漆塗りの床が人がこう滞在する、要はよく集まる場所は研磨されていく、それによってこうあえてこう明るい場が勝ち得るんじゃないか、それとともにあまり使われない場所は漆のこう黒光りした様子というか黒赤っていうのかな、そういった色が残りながらその暗さを表現するということで、一般的に光というものが第一のこうテーマになっている中で、それらが第二のこうフィルターというのかな、床というこの漆塗りの床というフィルターを通してその明暗の解釈をしようと試みている、その試みが面白かったです。で、その中でやっぱりこう屋根の光の形状だったり、そういったこうあり方をもう少しこうプレゼンテーションで感じ取ることができたらもっと評価はできたんですけど、でもそのアイデアそのものが面白くて選ばせていただいてます。
はい、
はい、以上です。
はい、どうもありがとうございました。